堀達夫作、風立ちぬ、序曲。それらの夏の日々、一面にススキの生い茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだ。そうして夕方になって、お前が仕事を済ませて私のそばに来ると、それからしばらく私たちは肩に手を掛け合ったまま、遥か彼方の縁だけ茜色を帯びた入道雲のムクムクした塊に覆われている地平線の方を眺め合っていたものだった。ようやく暮れようと仕掛けているその地平線から、反対に何者かが生まれてきつつあるかのように。そんな日のある午後、それはもう秋近い日だった。私たちはお前の描きかけの絵を画家に立てかけたまま、その白樺の木陰に寝そべって果物をかじっていた。砂のような雲が、空をさらさらと流れていた。その時不意に、どこからともなく風が立った。私たちの頭の上では、木の葉の間からちらっと覗いている藍色が伸びたり縮んだりした。それとほとんど同時に、草むらの中に何かがばったりと倒れる物音を私たちは耳にした。それは、私たちがそこに置きっぱなしにしてあった絵が、画家と共に倒れた音らしかった。すぐ立ち上がっていこうとするお前を、私は今の一瞬の何者をも失うまいとするかのように、無理に引き止めて、私のそばから離さないでいた。お前は、私のするがままにさせていた。風立ちぬ、いざ生きめやも。ふと口をついて出てきたそんな宿を、私は私に持たれているお前の肩に手をかけながら、口の内で繰り返していた。それからやっとお前は私を振りほどいて立ち上がっていった。まだよく乾いてはいなかったカンバスは、その間に一面に草の葉をこびつかせてしまっていた。それを再び画家に立て直し、パレットナイフでそんな草の葉を取りにくそうにしながら。まあ、こんなところをもしお父様にでも見つかったら。お前は私の方を振り向いて、なんだか曖昧な微笑をした。もう二三日したら、お父様がいらっしゃるわ。ある朝のこと、私たちが森の中をさまよっているとき、突然お前がそう言い出した。私はなんだか不満そうに黙っていた。するとお前は、そういう私の方を見ながら、少ししゃがれたような声で、再び口を聞いた。そうしたらもう、こんな散歩もできなくなるわね。どんな散歩だって、しようと思えばできるさ。私はまだ不満らしく、お前の幾分気遣わしそうな視線を自分の上に感じながら、しかしそれよりももっと、私たちの頭上の梢が何とはなしにざわめいているのに、気を取られているような様子をしていた。お父様がなかなか私を離してくださらないわ。私はとうとうじれったいとでも言うような目つきでお前の方を見返した。
じゃあ僕たちはもうこれでお別れだというのかい？
だって仕方がないじゃないの。 そう言って、お前はいかにも諦めきったように、私に努めて微笑んでみせようとした。ああ、その時のお前の顔色の、そしてその唇の色までも、なんと青ざめていたことったら。どうしてこんなに変わっちゃったんだろうな。あんなに私に何もかも任せきっていたように見えたのに。
と、私は考えあぐねたような格好で、だんだん裸根のゴロゴロしだしてきた狭い山道を、お前を少し先にやりながら、いかにも歩きにくそうに歩いていった。
そこいらはもうだいぶ木立が深いと見え、空気は冷え冷えとしていた。ところどころに小さな沢が食い込んだりしていた。突然、私の頭の中にこんな考えがひらめいた。お前はこの夏、偶然であった私のようなものにもあんなに従順だったように。いや、もっともっとお前の父や、それからまたそういう父をも数に入れたお前のすべてを絶えず支配しているものに、素直に身を任せきっているのではないだろうか。節子、そういうお前であるのなら、私はお前がもっともっと好きになるだろう。私がもっとしっかりと生活の見通しがつくようになったら、どうしたってお前をもらいに行くから、それまではお父さんのもとに、今のままのお前でいるがいい。そんなことを私は自分自身にだけ言い聞かせながら、しかしお前の同意を求めでもするかのように、いきなりお前の手を取った。お前はその手を私に取られるがままにさせていた。それから私たちは、そうして手を組んだまま、一つの沢の前に立ち止まりながら、押し黙って。私たちの足元に深く食い込んでいる小さな沢のずっとそこの下映えのシダなどの上まで、日の光が数知れず枝を差し交わしている低い灌木の隙間をようやくのことでくぐり抜けながら、まだらに落ちていて。そんな木漏れ日がそこまで届くうちにほとんどあるかないかくらいになっている微風にちらちらと揺れ動いているのを何か切ないような気持ちで見つめていた。それから二三日したある夕方、私は食堂でお前がお前を迎えに来た父と食事を共にしているのを見出した。お前は私の方にぎこちなさそうに背中を向けていた。父のそばにいることがお前にほとんど無意識的に取らせているに違いない様子や動作は、私にはお前をついぞ見かけたこともないような若い娘のように感じさせた。たとえ私がその名を呼んだにしたって、と私は一人でつぶやいた。あいつは平気でこっちを見向きもしないだろう。まるでもう私の呼んだものではないかのように。その晩、私は一人でつまらなそうに出かけて行った散歩から帰ってきてからも、しばらくホテルの人気のない庭の中をぶらぶらしていた。山百合が匂っていた。私はホテルの窓がまだ二つ三つ明かりを漏らしているのをぼんやりと見つめていた。そのうち少し霧がかかってきたようだった。それを恐れでもするかのように窓の明かりは一つ一つ 消えていった。そして、とうとうホテル中がすっかり真っ暗になったかと思うと、軽いきしりがして、ゆるやかに一つの窓が開いた。そして、バラ色の寝巻きらしいものを着た一人の若い娘が、窓の縁にじっと寄りかかり出した。それはお前だった。お前たちが立って行った後、日ごと日ごとずっと私の胸を締め付けていたあの悲しみに似たような幸福の雰囲気を、私は未だにはっきりと蘇らせることができる。私は終日ホテルに閉じこもっていた。そうして長い間お前のために売っちゃっておいた自分の仕事に取りかかり出した。私は自分にも思いがけないくらい静かにその仕事に没頭することができた。そのうちにすべてが他の季節に移っていった。そうして、いよいよ私も出発しようとする前日、私は久しぶりでホテルから散歩に出かけていった。秋は林の中を道があるばかりに乱雑にしていた。葉のだいぶ少なくなった木々は、その間から人気の絶えた別荘のテラスをずっと前方に乗り出させていた。菌類の湿っぽい匂いが落ち葉の匂いに入り混じっていた。そういう思いがけないくらいの季節の推移が、お前と別れてから私の知らぬ間にこんなにも経ってしまった時間というものが、私には異様に感じられた。私の心の内のどこかしらに、お前から引き離されているのはただ一時的だといった確信のようなものがあって、そのためこうした時間の推移までが、私には今までとは全然違った意味を持つようになりだしたのであろうか。そんなようなことを、私はすぐ後ではっきりと確かめるまで、何やらぼんやりと感じ出していた。私はそれから十数分後、一つの林の尽きたところ、そこから急に打ち開けて遠い地平線までも一体に眺められる、一面にススキの生い茂った、草原の中に足を踏み入れていた。そして私は、その傍らのすでに葉の黄色くなりかけた一本の白樺の木陰に身を横たえた。そこは、その夏の日々、お前が絵を描いているのを眺めながら、私がいつも今のように身を横たえていたところだ。あの時には、ほとんどいつも入道雲に遮られていた地平線のあたりには、今はどこか知らない遠くの山脈までが、真っ白な穂先をなびかせたススキの上を分けながら、その輪郭を一つ一つくっきりと見せていた。私は、それらの遠い山脈の姿を、みんな暗記してしまうくらい、じっと目に力を入れて見入っているうちに、今まで自分のうちに潜んでいた、自然が自分のために極めておいてくれたものを、今こそやっと見出したという確信を、だんだんはっきりと自分の意識に昇らせ始めていた。